草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることはない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。それでは皆先生、よろしくお願いします。
ちょっとおはようございます。
おはようございます。
今日は水戸教会で、説教させていただくのは、もう何十年ぶりなんですけれど、今日通訳を、ね、失敗してやってきたので、ただ過去が私が話せてることはありませんけれども、で、時間が限られてますからお話しますが、今日はですね、ペテロの手紙からでありますが、今日は洗礼を受けたキリストになってから、私たちはどのような生活を、信仰生活を過ごしているでしょうか。これは大事なことなんですね。クリスチャンに なってからの私たちの信仰生活というのが問題です。それを今日はですね、ペテロ一章の、第一章って感じですけど、ペテロの一章の、一章から全体からですね、キリスト者の信仰の生活についてですね、ご一緒に学びたいというふうに思うわけです。それは別の言い方をしますとですね、信仰によって義とされるということはどういうことでしょうか。よくキリスト教では信仰によって義とされるという言葉がありますね。それはどういうことなのか。私たちが来ている地上ではいろんなベクトルがあります。例えば聖書のところです。ペテロの手紙のですね、一章の六節の言葉なんですけども、それはですね、今から2011年前ですね、2000年前ですね、ペテロの時代にはキリスト者がですね、迫害を受けたんですね。ペテロもそれからパウロも迫害をして、亡くなるわけですね。その他の方もそうだったんですね。そういう時代ですね。ペテロたちの時代ですね。しかし今の日本ではですね、キリスト者に対する迫害は今はありません。私たちはある意味で平和に暮らすことができます。しかし大地震が、今回のように大地震が起こったりですね、あるいは原爆炉で放射線等の問題が起こっております。キリスト者の生活といってもですね、いろいろなことが人間の社会の中で起こってくるわけです。そういう意味でペテロはですね、13節の言葉なんですけれども、皆さんもし聖書をですね、ペテロ大使の手紙の、1章の13節以下はですね、そこだけを全部引用しますから、そこを開いておいていただければと思います。で、そこの13節のところにですね、いつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れるときに、現れる恵みをひたすら待ち望みなさいと言っております。ね、身を慎んで、心を引き締めて、心を引き締める信仰生活についてですね、今日は1章の13節から25節までからそれを学ぼうとするわけですね。身を引き締めた信仰生活をお互いに学びましょうということです。特にその中心は、今日の中心は、聖なるものということであります。特にこれは15節、16節を中心にご一緒に学びたいと思います。
Good morning, everyone.、It's been many years since I preached in Mito, and I'm very happy to be with you this morning.、This morning we'll be looking at 1 Peter,、chapter 1, and we'll be talking about、what it means to be holy. After being baptized into Christ, how do we live lives of faith? In 1 Peter chapter 1, Peter writes about the faith of Christians. To say it another way, what does it mean to be made righteous by faith? In this life, we have many different experiences and face a variety of challenges. We can see in verse 6, 2011 years before now, in Peter's generation, Christians were experiencing persecution. In Japan now, there's no persecution of Christians. We're basically living in peace. However, we have had a very large earthquake and tsunami and the problems with the nuclear power plant. So regardless of the time and place we live in, Christians face many kinds of difficulties in this world. So Peter says in verse 13, if you have your Bibles, please look there. Prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. To see what it means to have lives of faith in which our hearts and minds are prepared for action, let's look at 1 Peter chapter 1, verses 13 through 25. I'd like us especially to concentrate on the idea of being holy, which is found in verses 15 and 16.
まず、第1章といいましょうか、第1章としましてですね、最初にご一緒に学ぼうとすることは、お話したいと思うことは、聖なるものということですね、ホーリーという、聖なることについて学びたいと思います。これを中心だということを最初に申しましたように、聖なるものについてご一緒に学びたいと思います。で聖なるという言葉に2つの意味があります。一つは聖なるというのを語ったんですね。もう一つは聖なるものとされるという2つの意味がありますけれども、それからですね、3つのところに重点を置いて、この聖なるものについてお話したいと思います。でまず聖なるという言葉があったんですね。でこれは例としてはですね、知っているとき3章の4節から5節の言葉を使って述べたいと思いますが、皆さん、聖なるという言葉はですね、これは実は一般的にですね、宗教用語なんですね。これは宗教学の中では使われる言葉として、聖という言葉が非常に重要しなくてますね。道徳、例えば皆さん、道徳って言いますと、善悪という言葉は道徳を表す言葉ですね。あるいは、真理っていうと、学問っていうものは、真理ということがありますね。では宗教とは何かというとですね、聖という言葉が宗教を表すんだというんですね。それが宗教用語として一般に使われるわけです。ただしですね、聖書において、ね、特別な言葉と意味を持っております。特に旧約聖書ではですね、もう聖なる神といいますと、唯一なる神を表すためにこれはその言葉が使われています。で私たち人間はセクラリーですね、俗人ですよね。ですから汚れたもの、罪に満ちた私たち人間でありますということになります。でその例えとして例えばですね、今これでのですが、皆さんもご存知と思いますが、モーセという人ですね、イスラエルのイスラエル民族の指導者だったモーセですね。モーセがですね、神の山、つまりシナイ山に来たときですね、不思議なことに燃える芝を見たんですね。つまり燃えてるんだけども、全然火が消えないということですね。そういう有名な、出来事ですね。で、不思議に思って、モーセはそこに近づこうとしたんですね。火のところに近づいて言いました。で、そうするとですね、神様の声が聞こえたんですね。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地です。こういうふうに神様は、モーセに呼びかけます。皆さん、聖なるということはですね、聖書では聖なるというのは神様に関して言う言葉です。したがって人が神に近づくということは近づくできないですね。ですから、モーセは、顔を隠してですね、っていう言葉が言われますね。神様前に顔を隠して言うことが言われるわけですね。そういう意味でモーセはですね、驚いたわけなんです。神様に、本当に聖なるというのは神様のことを、神様の栄光を表すための言葉であるということです。
So today I'd like to focus on holy, and I want to look at it in three different ways. First,I want to look at the idea of holiness, and also the idea of becoming holy, and also being made holy. So what is holiness? The word holy is a universal religious term. It's used in many different ways in many different religions. However, in the Bible, it's a special term. Especially in the Old Testament, it is a word used to describe the one true God.Humans are of this world, so we are impure beings. When Moses went to the Mount of God, or Mount Sinai, saw a burning bush. And of course, most of you probably know this story. The bush was burning, but not being burnt up. When he approached the strange sight, he heard the voice of God saying, "Do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." God is holy. God is holiness. Which is why Moses was very surprised. Humans cannot approach God because he is holy.
そして第二番目ですね、聖ということを表す非常に大事なことがあります。この箇所としては、皆さん、読んでいただいたのが、イザヤ書の有名な6章の1節から6節の言葉をからそのことを学びたいと思うんですね。もう一つは、聖という言葉はですね、非常に重要なことなんですけども、聖という言葉はですね、完全なるもの、完全なる人格を、あるいは完全なる道徳を意味するものが聖ということです。聖という言葉はですね、もともとヘブライ語では、ね、距離ということです。距離が空いていることですね。つまり、天と地ほど、神様は天におられるけどですね、我々は地の下の方にいることを言うわけですね。そういう意味でですね、ここで言っていることですけれども、イザヤが言っていることはですね、神様は、イザヤ書はですね、聖はですね、完全なる人格、道徳を意味しますね。そうするとその聖というのはね、それは完全なる、神を表してですね、神様以外にいないでしょ、その完全な人格とは完全なことはあり得るんですね。で、有名なことは、そしてそういう聖なる神様前に立つ時ですね、私たちは初めて自分の罪を知るようになります。これはイザヤ書の今有名なイザヤの証明ですね、ということはでありますが、6章の7節のところですね、セラピムっていう、天使でしょうけれども、天使がですね、叫んでいますね、有名な言葉です。聖なる万軍の主よ、主の栄光は地をすべて覆うという叫びます。ね、それを聞いてですね、イザヤはですね、預言者イザヤは思わずですね、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇のものだと彼は思わず叫びました、ね。その時ですね、一人のセラピムがですね、その手にですね、祭壇からの火花を取ってですね、炭火を取ったわけですね。燃えてる炭火ですね。で、その燃えた唇の炭火をですね、イザヤの口に火で触れるわけですね。火で触るというか清めるということを意味するわけですね。ですから、イザヤの清めるわけですね。そしてあなたの戸川は取り去ります、罪は許されたというふうにセラピムが宣言するわけですね。神様に代わって言うわけですね。で、そういう意味で皆さんですね、大事なことは、聖なる方の前でですね、私は自分の罪、トバというものを知るわけですね。そしてその家に私たちは悔い改めということがそこであるわけです。で、悔い改めた後にですね、神様が私たちの罪を許してくださるわけですね。ですから大事なことは、聖なる神様の前で私たちは自分というのを自覚する。自分の罪とか、自分とは何かということを知ることができるということです。で、これが大事なことだと思うんですね。
And so if we look at a very famous story in Isaiah 6, 1 through 6, we can see that holiness signifies a perfect character and a perfect morality. This passage is the well-known story of Isaiah's calling. In verse 3, the seraphim called out, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Instinctively, Isaiah called out, "Woe to me, I am ruined, for I am a man of unclean lips." And then one of the seraphs flew to Isaiah with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar, and touched Isaiah's mouth with the coal. And the seraph said to Isaiah, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for." When we stand before God, when we stand before the Holy One, we know our guilt and our sin, so we repent, and at that point, God forgives us. I think that's a very important point, when we stand before the Holy One. when we know our sin and our guilt and we repent, we are forgiven.
アイさんのポイントはですね、学ぼうとすることは、これは今日のメインですね、ペテロ第一の手紙の、一章の15節と16節の言葉ですね、それを今日、本当はそこが中心になるわけですね。で、皆さんの、聖書を開いていただくわけですが、ペテロの手紙の一章15節によれば、原稿ですかね、召し出してくださった聖なる方になって、これは新興、新教大学の聖書を、またそのまま使っていますから、皆さん、日本の方はですね。で、召し出してくさった、召し出してくさった聖なる方に習って、あなた方自身も生活の全ての面で清くなりなさい、ということがありますね。これ、15節の10ことはね、私たちはキリストに習いてですね、清めて、召してくださったというのはキリストのことですね。キリストによって私たちは、キリストが清い方ですね。その清い方によって私たちが、私たちも清くされるということが、そこにこの言われるんですね。しかし、よく考えてみると、これ例えばその、14節、その前ですね、14節のことは読みますとですね、そう書いてありますけど、私たち人間は、本来、無知でですね、そして、法獣ですよ。自由、勝手な生き方を私たちはしてきたわけです。好き勝手な生き方をしてきたわけですね。これは14節のところにそれを例えられています。そういう私たちがですね、聖なるものとなることできるんですか、ね、聖なる完璧な神様の前にですね、私たちが聖になるということができるんだろうかということを私たちは思うわけですね。ところがこの聖書の言葉でですね、先ほど言いまして、私たちはイエス・キリストによって信仰へと召し出された。これ、召し出されたって日本語の言葉があるんですけども、英語ですとコンバージョンという言葉で、改心するってことですね。私たちがイエス様を信じて洗礼を受けるわけですね。それが、召し出されるという、この言葉ですね。そして私たちはキリスト者になること、されることね、いうことです。信仰によって私たちは義とされる。私たちはそれによって救われるということがそこに言われているんですね。キリストはもう私たちは自由です。しかしそこに大事なことが言われています。召し出してくさった聖なる方に習ってとありますね。つまりキリストに習ってということが、それは非常に重要なことですね。キリストに習っているということは、キリストの喜ぶところを私たちが喜びとする生き方だということですね。聖なる方に習うということが私たち信仰者の生活の目標であるということがそこに言われています。でこれは私は、省略しましたけれども、レビ記の11章45節にその言葉が引用されている。16節に引用されているのはレビ記の言葉はそのままそこに引用されているわけです。
The third point about unholiness. If you look at Peter chapter 1 verses 15 and 16, we see the idea of becoming a holy people. 1 Peter 1, 15 says, But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. Because Jesus is holy, we should be holy. If we look at verse 14, we see that we are a foolish and self-indulgent people. We live lives of selfishness. So can this kind of people become holy people? It seems like an impossible feat, but through Jesus Christ, we are called to be a holy people. We've been called to be followers of Christ. Only by faith, we are made righteous and saved. And we are also given freedom in Christ. This is a very serious point. Just as he who called you is holy, so be holy. So we must become like Christ. In this way of living, Christ's joy becomes our joy. The purpose of believers is to become a holy people. And if we look at Leviticus 11:45, we can also see the same thing.
そこで今度はですね、その聖なるということについてですね、もう一つ具体的にですね、学びたい。それは第2のポイントなんですね。テーマは、第2のテーマは、あがなわれるものというですね、あがなわれるということ。 でこれは17節から21節のこのペテロ手紙の言葉であります。そこのだから言われていることの一番大事なことは、その一つのポイントはですね、キリストの愛ということですね。これ皆さん非常に大事なことですよ。キリストに愛、キリストありなさいですね。ですから私たちはキリストに習うというのは非常に大事なことなんです。中世のヨーロッパの修道院の書かれた本でね、キリストに習うという有名な本が日本語に翻訳されて、岩波に昔出ていたんですけど、キリストに習うということですね。しかしそのキリストに習う前にですね、キリストに習う前に私たちはですね、キリストによって、ね、召し出していただくということが先ほど言いましたね、改心するということですね。召し出していただく、で召し出されるということを改心するということは、イエスがキリストであるということを私たちが信じて告白することですね。これはもうそこから全てが始まるわけですから、より大事なんですね。しかしそのイエスがキリストであることを信ずる、私が信ずる、それがキリスト信仰ですね。その信仰ですね、その信仰は努力、自分が努力して信仰を得るわけではないということですね。もう一方的な恵みですね。キリストの愛によって私たちはですね、この、十字架から私たちはこの、キリストと召されてですね、イエスの信ずる信仰へと私たちは導かれたということで、それが大事です。
So the next thing that I would like to talk about today is being a redeemed people. We're looking at being holy, but it's a little bit closer at that idea. And so we're going to talk about some different things from 1 Peter chapter 1 verses 17 through 21 regarding being holy people or being redeemed people. As I said before, before following Christ, we are called. To be called is to believe that Jesus is the Christ. And faith is not something that we can earn, but it can only be received from God, received through God's grace. And that's the love of Christ.
キリストの愛ということを別の言い方をしますと、キリストの愛というのは贖われるということですね、いう言葉ですね。これ大事なことですね。それはキリストの恵みですね。キリストの恵みって何ですかって、ね、キリストの愛とは何ですかっていうのをここで具体的に19節にですね、ペテロの言葉を用いて14節からそれを学んだですね。そこに大変有名な言葉があります。傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのですと言いますね。つまり洗わないということは、イエス様が自らを十字架におかけになる、ね、もう一つの欠陥も何もないイエスキリストですね。そのイエスキリストが流された十字架の血をですね、そのイエスキリストの十字架の血によって私たちは、ね、救い出されたんですね、召し出されたということがそこに言われているわけですね。ですからキリストの愛というのはね、私たちにとっては自らの尊い、イエス様の自らの尊い流された血によるんですね。イエス様の十字架の犠牲によってですね、私たちは救われるんですね。もうこれ以上の愛はないわけですね、で私たちはですね、このままでは、ただこのままではですね、私たちは罪の深い、ただ悔い改めを残してですね、人生を終わるかもしれません。しかしですね、イエス様が自ら命を十字架におかけになった、私たちを救ってくださったんですね、十字架ですね。それによって私たちはキリストに習う生きる生活で私たちの目標となったということですね。これは非常に大事なことですね。いつも信仰と罪との堕落と罪と罪からの悔い改めの罪のただ悔い改めじゃなくてですね、やっぱりそこからイエス様の目標に向かって一歩でも前進していくということが、そこにこの言われているわけですね。それが一つの大事なことです。でそれからそれはですね、いわばイエス・キリストの犠牲によってですね、十字架の犠牲によってですね、私たちはですね、罪から私たちは贖われた、救われたんですね。そして私たちは三節のことなんですけど、あなたに生まれさせたというですね、新生というんですよ。ニューライフという言葉は信仰生活の大事なことですね。 キリストに習う聖なる生活に変えられたということが非常に大事なんですね。キリストの愛はですね、十字架の死によって私たちに示された愛がですね、もうそれはまさに無条件の愛によって私たちはイエス様に許されたんです。
Another important point is、the importance of Christ's love.、when we look at these verses,、we see that Christ's grace and love is easy to grasp.、in verse 19, it says, We are redeemed with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.、because of his love for us, Christ shed his precious blood. There's no greater love than that.We are living lives of deep sin and regret. So Jesus gave up his own life on the cross in order to save us. Because Jesus gave up his life for us, it becomes our goal to live lives like Christ. By Christ's sacrifice, we are redeemed from our sins and given a new birth, a new life. So by following Christ, we can live lives of holiness. Christ's love is expressed through his death on the cross.This is his unconditional love for us.
で、そして最後のことはですね、これは皆さんに覚えていますね。ただ十字架にかかったということだけじゃないですね。イエス様は復活だった主であるということ。これは大事なことですね。そこは全ての私たちの希望も見えるようになります、ね。イエス様は十字架の死で終わっただけではありません。ね、皆さんご存知のようにですね、イエス様は3日目によみがえられたということですね。神様は、父なる神様は、キリストを死者の中から復活させた方ですね。そして死者から復活させるということ自体が、神様は大いなる力を表しますね。ですから神様はですね、父なる神様は、全知全能の方であるということが、そこに言われています。その神様を私たちは信ずるわけですね。でその神様を信ずる家に私たちの生活にいろんなことが起こります、ね。自分も脱線したりいろいろします。しかしですね、そういう私たちに、あるいは失望したり、あるいは絶望することもあります。しかしですね、この全能な神様がですね、私たちに信仰と希望を神様が私たちに与えて、立ち与える力を神様がいつも与えてさせているということがそこですね。それが上がらないことの全ての根本になっています。
The point about being a redeemed people is that Jesus' death on the cross is not the end. So that everyone would know Jesus was he was resurrected on the third day. God resurrected Jesus from death. This is the Almighty God. This is the God in whom we believe.So no matter what happens in our lives, no matter what difficulties we have, no matter what struggles we have, we can live by faith and hope in God.
今度はですね、第三のポイントはですね、重要点はこの最聖書の言葉、22節と23節にですと、そこに兄弟愛、兄弟姉妹の愛のことがそこに触れられているわけですね。聖なる生き方っていうのはね、私たちが聖なる生き方をするということはですね、それはですね、キリストに習うことだということを、まあ、さっきから何回も言ってですね、キリストに習うということですね。その聖なるキリストの生き方っていうのはですね、生き方はですね、罪の深い私たちを愛してくさるわけですね。それがイエス様の愛です。それと同じようにですね、イエス様はですね、キリストに愛する、キリストに習うという私たちはですね、キリストが私たちを愛しているように、キリスト、私たちもまたキリストに習うものとしてですね、兄弟、姉妹を教会の中でお互いに愛し合いなさいということがそこに言われていますね。教会の中でもですね、意見が噛み合わないこともありますね。あるいは、歯が合わないと言いましょうかね。そういう、肌が合わないということもよくあります。しかし大事なことはね、その根底にはキリストの愛があるんですね。そのキリストの愛によってですね、お互いに私たちも愛しましょうということは大事なことですね。22節のことは、ちょっと言いますが、 私は祈りでもあると思いますよと言いますが、真理を受け入れて魂を清め偽りのない兄弟愛を飛ばしますけれども、清い心で深く愛し合いなさい、これは私たちの祈りですね、私たちの祈りであります。それを実現したいというふうに思う、願っているわけです。と同じように私たちは隣人へ、ただ将来教会の仲間だけでなく隣人への愛を私たちも思う、そこで思い浮かべるということが思います、ね。そういう意味ですね、キリストの十字架の死と復活ということによってですね、それによって私たちが日々新たにされている、日々新たにされることによって私たちは兄弟姉妹の愛というものはそこに生まれてくるということが言われているわけです。
What a point that Peter gives us in verses 22 and 23 is about loving one another. A life of holiness is a life of following Christ. I've said that many times already. It's a very important point. And Christ is holy. So following him is living a life of holiness. And Christ, one of Christ's ways of loving us, Christ's way is loving us, even though we are sinful. Following Christ also means loving our brothers and sisters in the same way that we are loved by Christ. In the church, there are always differing opinions and desires and ways of thinking. So it's important to keep Christ's love as our foundation. And through that love, to love one another. That you've purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. So even beyond loving one another within the church, let's be reminded to love our neighbors, because through Christ's death and resurrection, we have new life every day.
すべての根底なす言葉であります。それは神の言葉ということがそうです。この文章は聖書のことはそのまま省略させていただきますけれども、そのままですね、一章の二十四節のところに、ところですね、大変有名な言葉ですね。これはイザヤ書の40章の40節、6節の有名なことは、草は枯れ、花は枯れ。しかしですね、神の言葉は永遠に変わらないということがそこに書いていますね。この世の人の言葉は変わります、ね、私たちの信仰もぐらつきます。しかし神の言葉、すなわち十字架の言葉、トリトル系の手紙の一章の句、十字架の言葉はですね、永遠に変わることがないということがそこに言われていますね。言葉というのは神の言葉の人格で、もうイエスの人格の全てですね、によって私たちは聖なものとされているということですね。そういう意味で私たちは御言葉によって私たちは日々新たにされているということです。皆さんお互いですね、聖書の御言葉を本当に注意してですね、御言葉に耳を傾けてですね、日々私たちは自分たちの生活、キリストに喜ばれるような生き方をしたいというふうに思います。
So in conclusion, I'd like to look at verses 24 and 25. In these verses is the foundation of what Peter writes in chapter 1, which is the word of God. At the end of this chapter, Peter uses a verse from Isaiah. The words of the people of this world change and our faith wavers. However, the word of God, especially the message of the cross, will never ever change. We can also see that if we look at 1 Corinthians chapter 1, verse 18. And through the holy word of God, we are daily given new life, which also means that we are made holy every day. So together, let's listen to the word of God. Let's make that part of our daily life.
No.
Thank you very much.